愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエスキリストからの恵みと平安とが豊かにありますようお祈りをいたします。4月を迎えましたけれども、寒い朝の日曜日になりました。しかしこの寒さもまた春の訪れを私たちの心の内にすでに感じさせるような、そういう寒さではないかと思います。石神井公園も桜が随分咲いておるようです。昨日私も少し歩いてみましたけども、五分咲きあるいは七分咲きといったところでしょうか。今日は雨さえ降らなければ桜を見に来る方も多いのではないか、そのようなことを朝玄関に立ちながら石神井公園の橋を覗きながら、そんなことも感じたところであります。新しい年度が始まりましたけれども、今まで通りのこともまた新しく始まることもございます。今日もこの礼拝の前9時からは教会学校の礼拝、いつもの通り行われましたが、そこでは今年度もこの主日礼拝と同じ聖書の御言葉、主には福音書の御言葉を子どもたちと一緒に聞きました。今日の福音書マタイの20章の御言葉を私ではなく信徒の方が解き明かしてくださる、子どもたちにもよくわかる話をしてくださったことであります。ぜひ皆さんにもこの礼拝に先立つ9時からの礼拝と合わせて御言葉を聞く礼拝を一緒にしていただきたい、そのように今年も願うものであります。そのように変わらぬ営みもございますけれども、皆さんのお手元にはこの4月から大きく変わったものが、終わりかと思います。週報の掲載をこの新年度から、新しくいたしました。今までは表紙、表面一面は、印刷屋さんにお願いしていたものでありましたけれども、この4月から4月分からは、すべてこの教会の印刷機で回すようにということで役員会で決めたことであります。その週報の表紙にはこの街道を建築した当時のイラストでしょうか、それを入れさせていただいております。教会のイメージというものをこの週報の中でも大切にしたいと思っております。週報自体は大きく変わりましたけども、教会が大きく変わるわけではない、そのことをこのイラスト、この教会道の絵は物語っているかとも思います。その街道の絵の隣にこの4月からの2017年度兵庫聖句を書かせていただいております。毎週見ていただくこの場所でありますが、2つの聖句を今年は並べて掲げることに役員会でいたしました。一つはマタイによる福音書から、そしてもう一つはペテロの手紙の第一からです。マタイによる福音書もペテロの手紙第一もどちらも4章10節という箇所ですので、とても覚えやすいかと思います。4章10節、この2箇所、マタイはあなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよ、そしてペテロの手紙第一はあなた方はそれぞれ賜物を授かっているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を生かして互いに使えなさい。この2つの御言葉です。役員会ではたくさんの候補となる聖句を教会の皆さんからも、また役員の皆さんからも挙げていただきましたが、その、聖句の中から絞っていくという作業を少し時間をかけていたしました。しかしこの聖句、絞っていった最終的なところで、この2つの聖句に皆さんの、役員の皆さんの意見が、割れたわけです。ちょうど半々と言っても良い、そういう人数でマタイが良い、ペテロの手紙が良い、そういうご意見が、最後ありました。そこで、この両方の御言葉を今年度の標語の聖句にしましょうということにしたわけです。どちらも皆さんよくご存知の聖句であるかと思います。そしてまた似た言葉、 同じような言葉が出てくるという意味でも共通項のある御言葉だと言ってよいでしょう。ただこのように並べて比べてご覧になられると、さてこの2つの聖句果たして両立するんだろうか、そのように思われる方もあるかもしれません。一見すると2つの聖句は矛盾したことを言っているようにも見えるからです。一方はただ主に仕えよ、ただ神様に仕えよ、そう言い、他方は互いに仕えなさい、互いに仕え合いなさいというわけです。一体私たちはどちらに仕えたらいいのか、何に仕えたらいいのか、この2つの聖句矛盾しているのか、それとも矛盾しないのだとするならば、聖書は私たちに何を示してくれているのか、何にどう使えるようにと聖書は私たちに教えているのか、このことは私たちの今年度の皆さんと一緒に取り組んでいく大きな課題だと思っています。役員会でこの2つの聖句を選んだとき、実は新年度最初の日曜日であるこの日の聖書日課に従って、すでに皆さんには今日の礼拝での説教題を月報を通してお知らせしておりました。今日の週報にもありますけれども、今日の説教題、使えるものになる理由、そういう題をつけてあらかじめ予告をしておったわけです。新年度の標語の聖句がこの2つになるということは私も一切考えてもいなかった。そのような中でこの日の聖書日課出させていただいていた説教題であります。そうでありましたけれども、標語の聖句が決まりまして、改めて今日の礼拝に備えて聖書日課の御言葉、福音書の御言葉を黙想するに従って、使えるこの言葉が神殿の石神井教会のために備えられていた一句であるとのことを改めて私は心に留めておるわけです。あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよ、標語聖句としたこのマタイの御言葉は、私たちがこの受難節の季節の最初の日曜日にここの場所で聞いた御言葉でもあります。主イエス様が荒れ野で悪魔からの誘惑を受けられたとき、主イエス様ご自身が旧約聖書から引用された御言葉、それがこのあなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよであります。その御言葉の宣言と言ってもよい、そこから始まったのが主イエス様のいわゆる交渉が弟子たちを伴われた歩みであったわけですが、その歩みは今やエルサレムを目前にして、主イエス様ご自身がご自分の受難、十字架の死と復活を予告されるというところまで至りました。それが今日のこと。ここに至って主イエス様は弟子たちにお教えになられたわけです。今日の福音書の後半でありますが、皆に仕えるものになり、皆のしもべになりなさい、皆に仕えるものになり、皆のしもべになりなさい、主イエス様はそう弟子たちにエルサレムに入られる直前に教えられました。もちろんそれはこの中でイエス様が人の子が仕えられるためではなく、仕えるため、また多くの人の身代金として自分の命を捧げるために来たのと同じようにと言われている。この同じようにと言われているように、主イエス様の生き方に習うようにという、そういう教えであります。主イエス様ご自身が、ここに至るまで、主なる神に仕えるということを突き詰めてこられたのでありましょう。その突き詰めてこられた先で、主イエス様は弟子たちに、皆に仕えるという生き方、 皆のしもべになるという生き方をお示しになられたわけです。その意味ではこの福音書の物語をずっとたどって読んできた私たちは、主イエス様が主に仕えるということと皆に仕えるということを一つのこととしてお考えになられて来られたんだということを知るでありましょう。私たちが仕えるものになる理由、説教題としてそう記しました。仕えるものになる理由、それは何よりも私たちが付き従わせていただいている主イエス様がそうしなさい、私がしたようにそうしなさいとおっしゃられたからであります。主イエス様の御教えを私たちは割り引いたり差し引いたりするべきではありません。主イエス様がそう教えられた、そのことを割り引いたり差し引いたりしないでまっすぐに受け止めるならば、私たちは当然のごとく使えるものになる、そのような生き方へと導かれるのであります。とはいえ、主イエス様は弟子たちにいつものことでありますけれども、ただ一方的にご命令を下されて有無を言わさずこうしろと服従させようとなさる、そういうことをお語りになられているわけではありません。むしろ弟子たちが主イエス様のお考えになられていることをなかなか理解できない、納得できない、得得できないということをよくイエス様はご存知でいらっしゃるので、手をかけ、あるいは手を変え品を変え、イエス様は弟子たちがご自分の考えになられていることを理解できるように、納得できるように、そしてそれを得得できるようにと導きくださっているのです。主イエス様は弟子たちの中にこの時偉くなりたい、一番になりたい、そういう思いがあることをご存知でいらっしゃいました。偉くなりたい、一番になりたい、主イエス様は弟子たちのそのような思いを簡単に否定なさったりはしていらっしゃいません。今日の御言葉、よく振り返って読み直してみていただきたいと思いますが、イエス様は決して弟子たちに向かってお前たちは偉くなりたいなどと考えてはいけないとはおっしゃられていません。あるいは一番になりたいなどと考えるなともおっしゃられてはいない。偉くなりたいならば、一番になりたいのならば、そのようにイエス様は弟子たちの思い願いを出発点にして弟子たちをお導きになられているのであります。弟子たちは偉くなりたいとそう思っていたのです。一番になりたい、そういう思いを持っていたのであります。もちろんそうは言っても主イエス様より偉くなりたいとそう思っていたわけではないでしょう。あるいは主イエス様を差し置いて一番になろうそう思っていたわけでもないでしょう。むしろ弟子たちは主イエス様にお褒めいただけるような偉さを望んでいたのではないでしょうか。主イエス様によくやった、そう言っていただけるように一番を目指そうとしていたのではないでしょうか。ここにいらっしゃる皆さんはすでに主イエス様に従う歩みを重ねてきた方たちがほとんどです。皆さんにはそのような望み、そのような願いはないでしょうか。主イエス様にお褒めいただけるような弟子になりたい、主イエス様に認めていただけるような信仰者として人生を全うしたい、そういう望み、そういう願いです。主イエス様を信じるというのはそのような願いや望みと 関係ないものではないと思います。むしろ私たちが主イエス様を信じるというのは、そういった願い、主イエス様にお褒めいただきたい、主イエス様にお認めいただけるような信仰者として人生を全うしたい、そういう願いや望みを心に抱くということと一つのものなのではないかと思います。二人の弟子、ゼベダイの息子たちと紹介されています。この二人の息子、ヨハネとヤコブ、そういう名前であることを私たちは知っています。その母親がここに登場して、この息子たち、主イエス様の弟子である息子たちのために願ったこと、それは主イエス様が王座にお付きになるとき、この二人の息子が一人は主イエス様の右に、もう一人は主イエス様の左に座れるようにと言ってもらいたいということでありました。なんて親バカな、そう思われる方もあるかもしれません。そのような見方もあるでしょう。学者たちの中にも、ここでゼベダイの息子たちの母、あるいはゼベダイの息子たちはこの世的な価値観でこの世の地位を得ることを望んでいるのだと、そう説明する人もいます。けども私は、この母親、あるいは息子たち、二人の弟子たち、必ずしも何か世俗的な成功を求めて主イエス様に願いを訴えたということではないんじゃないかと思うんです。彼らの母親、息子二人が他の誰でもない主イエス様にお褒めいただける、よくやった、偉かったと、そう言っていただけるよ、言っていただけるような、そういう信仰者として、この息子二人が生涯を生き抜けるようにしてやってほしい、そういう願いを母親として主イエス様に訴えているのではないでしょうか。誰にも褒められることがなくても、誰に評価されることもなくても、生涯を終えて天に迎えていただくときに、ただ主イエス様にはお褒めいただけるような、そういう信仰者の生涯を生き抜けるようにと、そう保証してやってほしい、そういう願いをこの母親が息子たちのために訴えているのではないでしょうか。私自身、3人の子の親として、その子たちも間もなく私自身がかつて洗礼を受けた年齢になろうとしている、そのような子供たち、我が子たちを見ながら、そういう思いを抱かないではいられずにおります。誰に褒められることがなくても、誰に評価されることがなくても、主イエス様には生涯を終えたときに、よくやった、偉かった、そう言っていただけるような生涯を終えてほしい。もちろん我が子のことだけではなく、自分自身のこと、そしてまた周囲の人たちのことも、そう願わないではいられない。皆さんも多かれ少なかれそういう思いを持たれるのではないでしょうか。けれども私たちも、そして弟子たちも、そしてあの母親も、そのように願うときに、自分が願っていることの本当の意味を必ずしも分かっていないということなのでありましょう。あなた方は自分が何を願っているか分かっていない、そう主イエス様は言われるのです。 もちろん私たちはあの時の弟子たちよりも少しはマシかもしれません。というのは主イエス様がこの後十字架につけられて墓に葬られて3日目に復活なさったというその出来事まで全て知らされているからです。主イエス様が何を教えになられ、そしてどのような道を行かれ、苦難を引き受けられ、十字架の死を迎えられたのか、私たちはあの弟子たちよりは少しは余計に知っています。皆に仕えるものになり、皆のしもべになりなさいという教えも、あるいはあの弟子たち、あの時のあの弟子たちよりも分かっているかもしれない。しかし本当に私たちは分かっているのでしょうか。本当に知っていると言えるのでしょうか。私たちは生涯をかけて、主イエス様がここでお命じになられたように、主イエス様と同じようになろうと、主イエス様と同じようになろうと本気で思っているものでありましょうか。私は牧師として日曜日ごとにここ説教団に立たせていただいて、御言葉を語らせていただく、そういう役目を与えられている中で時折不安になるのです。自分が語っていることは本当に主イエス様の導いてくださるところを指し示しているんだろうか。主イエス様の教えを取り上げながら、それを単なる人生訓の一つに貶としめてしまっていることはないだろうか。あるいは主イエス様の御業を語っていても、それをただの一服の清涼飲料水のようなものにしてしまっているということはないだろうか。御言葉を、私たちの疲れを一時的に癒して元気を取り戻させてくれるカンフル剤、効果は1週間、そういう限定付きのカンフル剤としてしか皆さんにお渡しできていないということがあるんではないだろうか。主イエス様はおっしゃられるのです。あなた方は自分が何を願っているか分かっていない。この私が飲もうとしている杯を飲むことができるか。私たちは主イエス様に対して自分が何を願っているのか本当には分かっていないところがあるのです。分かっているつもりでも主イエス様から見れば分かっていない状態にまだある。それが私たちなのです。だからこそ私たちは自分がキリストと結ばれたものであることをどこかで隠そうとしたり、いや自分なんてまだまだと卑下したり、そういうことをしたがるのではないでしょうか。あるいはお前はまだ分かっていないというようなイエス様ではなくて、自分の考えにぴったり合ったことを言ってくれるだけのイエス様を探し回ってさまよったりしてしまうのではないでしょうか。そのようにして自分があの主イエス様、あのイエス様、皆に仕え、皆のしもべになる、仕えるために来た、自分の命を捧げるために来たと、そう言われたあの主イエス様と同じようになることを私たちはどこかで無意識のうちに拒んでいたりすることがあるのではないか。この私と出会ってくださった主イエス様に本当に願うべきことが何なのかを私たちはまだ分かっていないところがあるからです。けれどもそんな私たちのことを 主イエス様はなおご自分のもとにお招きくださっている。それが今日の弟子たちの体験したことでありましょう。飲むことができるかと問われた弟子たちは飲むことができます、そう答えました。その弟子たちに主イエス様は、確かにあなた方は私の杯を飲むことになる、そうお告げくださったのです。お前たちは分かってないから到底無理だよと、そうおっしゃられたのではない。確かにあなた方も私の杯を飲むことになる、そうお告げくださった。私たちが自分で願っていることのその意味が分かっていないものでありながらにもかかわらず、なおそのような私たちを主イエス様はご自分と同じようにしてくださる、その道に招いてくださっているということです。私たちがそうできるというのではなくて、主イエス様ご自身がそうしてくださる、そのように招いてくださるというのです。そのことを私たちは今日も主の食卓で聖餐のパンと杯に預からせていただくことを通してお示しいただくのです。主は聖餐の食卓の向こう側にお付きになられます。そしてそこから私たちにパンと杯を差し出してくださるのです。私の杯を飲みなさい、私と同じこの杯を飲みなさいと私たちにおっしゃられるのです。私たちはその主イエス様の差し出してくださった杯を今日も受け取ります。主と一つの杯を飲ませていただくのです。私たちに資格があるかどうかではない、そうしてよい、そうしなさいと主イエス様がおっしゃってくださるからそうするのです。主はそのようにして私たちと共にいつまでもいてくださる。そのようにして私たちが主と同じようになることができるようにと、生涯をかけて主と同じようになることができるようにと、主イエス様ご自身が私たちのため、私たち一人一人のために願い続けてくださる、その約束を私たちは今日も聖餐のパンと杯の上に見るのであります。祈りましょう。天の父よ、新しい歩みの時へと再び招き出していただきました。御前に共に集うこの地に建てられたこの教会の交わりへと今日も加えていただきました。私ども主がお教えくださり、そして御自ら先立ち進んでおいでになられたその道を、主の道を後に続こうといたしております。私どもはそこで何を願うべきか十分に悟ることのできないものでございますが、主に招かれたものとしてこの道をなお歩み続けたいと願います。主よ、どうぞ私ども一人一人に、また教会の群れに行くべき道を指し示してくださいますように、主がそれぞれに備えてくださいます使える道を、すべての人のしもべとなる道を、私ども一人一人見出すことができますように、してどうぞ主がお覚えくださるこの地の人々、この世界の人々のそれぞれの場所へと使わされてゆき、主のしもべとして この世に仕える歩みをも深めることができますようお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。